音楽に込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えするという番組になっております。お相手は、
はい、広野正三でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、先日アルバムの話をちょっとさせていただきました。はいはい、その美容院行ったりね、何したりっていう、う
ん、まあね、まあ、レコーディングも大体進んでると、
うんうん、そうなんです。
曲名を発表できるんですかね。
うん、できます。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、どんな曲をやるかというと、船歌。
あ、船歌、
八代亜紀さんのね。
はい、さん
船歌。
はい、
そして吉幾三さんのスイカ。
スイカ、
うん、これにね、ソーラン節を入れたりするんです。
へ、
ね、あとは黒の船歌。あ、
黒の船歌、
これもね、ちょっとね、有名、有名っていうか、なんとも奥深い、
う
ん、
そうですね、
ね、詩とあれですよね。
はい、
ラブイズオーバー。
あ、ラブイズ、まあ定番といえば定番ね。
まあこれはもう定番、うん、あとおお、珍しいじゃない、黒い花びらと。
あ、黒い花びらね、
そういう声が聞こえてきそう。
なるね、
うん、あとは身も心も。
あ、ダウンタウンブギーバンですね、
うん、ちょっと少しジャンルを、うん、ちょっとそこだけちょっと違うんですよね。
変わりまして、はい、
それとね、朝日の当たる家。
あ、
これもね、いいですよね。
うん、
それと星の流れに。
バラエティーですね。
そう、
ね、
昭和最後の秋のこと。
ああ
、あとはね、まだちょっとオリジナルがあるんですけど、
カバーと言いながら、
そう、まあ、もともとあの割りなき恋のはワルツでやってるんですけど、これを今度ラテンバージョン、情熱バージョンというアレンジしたものも入れます。あと残光というね、新しい未発表の
オリジナルも入ります、
ね、オリジナルも入ります。
なるほどね。
あともう一曲だけ、ちょっとこれはまだ
発表できない、
発表できないものがあるんです。まあこんな感じでね、ちょっと内容が、
うん、あれ、そういえばマネージャーで言ったあれも入ってないな、う
ん、何ですか。
いやいや、あれですよ、あれ。もう今日はご説明しますよ、今日はね。うん、まあ、いや、どうぞ、ごめんなさい。はい、うん、
まあそうなんです、はい、まあ、これはもう決定ですのでね。
あ、そうなんですか。
うんうん、なんか、ま、なんか文句言いたそうな感じですけども、まあ、何が言いたかった。
いやいや、この前なんかマネージャーさんがね、このに、うん、人間の証明のっていう曲を入れるって言ってたんですよね。
ああ、言ってた最初。
はい、
うん、言ってたんだけど、
ええ、なんかあなたがなんかピンとこないのか、なんか鼻で笑ってたっていうからね。
そんなことない、
ええ、
そんなことないけども、
まあ、それだから入らなかったんですね、やっぱり。
というか、まだほら、なんか私の中でちょっとあんま知らなかったんですよね。
あ、曲を。
そうそうそう、だからピンとこないって言ってるだけの話で、だけですよ。
まあ、じゃあ今週はね、ちょっと本当はね、なんだっけ、富山県の歌の予定でしたよね。なんでしたっけ、歌。
そうそう、あの風の盆コーナーね。
やめて、今日はちょっと人間の証明教えますよ。
まあ、確かに今ほらまたドラマとかね、いう、
あ、出るんですか、また。
うんうん、ありますからね。
じゃあ今日は人間の証明を私が中心になって取り上げますよ。私舞台も行ってますから。
え、そうなんですか。
人間の証明の舞台もちゃんと訪ねてますから、今日のぴったりですよ。
じゃあまずは聞いてもらいましょうかね、皆さんね。
そう、城山中さんの曲にしてくださいね、歌にして。
じゃあ城山中さんの
歌う、人間の証明のテーマ、
ね、はい、わ、うん、かりました。それでは今週の1曲目、城山中さんで人間の証明。いい曲ですね、
うん、いい曲なんですよ。まあ、これはですね、1900、ちょっと今年代はすぐで言えませんけど、うん、まあ、映画、まあ、まずは小説ですね。これは人間の証明、森村誠一さんが書いた小説なんですよね。はいはい、
うんうん、
でそれが映画化された角川映画の第2弾ですね、うん、第2弾、うん、犬神家の一族っていうのは角川映画で、角川春樹さんがポコーンと立ち上げたわけですよね。わ、
うん、
かりますよ、犬神家
ね。わかります、
うん、で次の第2弾っていうのが人間の証明なんですよね。これも何回もリメイクされております
。なんかね、すごい何回もやってみたいですね、
うん、でまずストーリーなんですけども、うん、アメリカにいるそのハーフの男の子が、
うん、
同僚にキスミーに行くと言って日本に行ったんですね、
はい、
同僚っていうか、まあ、友達に 日本のキスミーに行くって言ったんですよ、
うん、
でそこであと赤坂のホテルで殺されるわけですね、この青年が、
うん、
でそれが、まあ、一つの謎としてスタートするわけですよ、
うんうんうん、
でなんでキスミーなのかと、はい、いうことなんですけども、うん、まあ、実際は切墨なんですね、切墨、
うんうん、
をスラングで R を読まないので、
あ、なるほど、
切り爪をキスメっていう言うわけですね。
なるほど。
でストローハット、麦わら帽子とストローのローを言わない、うん、ストーハーっていうんですよね、
うん、
それが一つの謎となって、うん、その赤坂のホテルが上が電飾のような麦わら帽子だったんで、
うん、
まあ、そこに上階に行った時にもう刺されて亡くなるっていうのが最初の冒頭の事件なわけですよ。わかります？それでまあその根血の、実際はお母さんもいるんですよ、アメリカにお父さんもいるんですけど、うんうんうん、実際のお母さんは日本にいたと、日本人だったわけですね、
うん、
でお父さんが死ぬ間際にお前は母親は日本人なんだ実はと聞いてお母さんに会いに行く、
うんうん、
まあ、そういうことなんですよ、
うん、
お母さんは成功しているので昔の過去を、まあ、いわゆる戦争後に売春法をやってたことがバレると困るから、
あ、
息子を殺すわけですよね。
売春婦だったんですね。
そうですね、売春婦だったのがアメリカの、うん、兵隊さんに好かれて、うん、ちゃんとした結婚をしたんですよ。
あ、ちゃんとしたね、
実際は、
うんうん、
でそこで生まれたのがジョニー・ヘイワードっていう子なんです、
うん、
だけど、まあ、いろいろ事情があってアメリカに帰らなきゃいけなくなって、うん、そのまま生き別れた、
うん、
それで兵隊さんは向こうのまた再婚してしまったってことですね、
うんうんうん、
だからそのお母さんが本当だと思ってたのが実際はお前のお母さんは違うんだよと言って、
うん、
日本にお前行ってこいと言って言ったわけです、うん、もう死ぬ間際にね。
あ、その元旦那さんはもうあの日本人のその方が、
はい、
もう有名になったってことは
知らない、知らないんです、
知らないです、
名前だけ知って、もう落ちぶれちゃって、もう極貧な生活をしてるような人だった。
あ、
でまずその息子をその日本に送り出すのに当て逃げをするような人ですね。
あ、まあ、そう
なんですね。当て逃げまでして息子を最後、うん、お前は母親に会いに行ってこいっつって、でお母さんは成功してたもんですから、
あ、じゃあ成功してるって分かってないけども会いに行けっていうことだったんですね。
そうだったんですね。
それは愛情で、
そうですそうですそうです、
ただ
そ
れだけなんです。本当は違うんだよお前のはって、
お母さん、
うん、
で、まあまあ、あの、で、そこの一つの思い出の中に、うん、西条八十っていう有名な、まあ、詩を書く人がいるんですね、
うんうん、
でそこの薄いから切墨行く峠の中で読んだ歌があるんですよね、
うん、
それがあのお母さんあの麦わら帽子どうしたでしょうねと、
うん、
ね、あそこから峠に行く道につい手を滑らして飛んでいっちゃった麦わら帽子、うん、あれは悔しかったです、お母さんあの帽子だけは僕はそれに残念でしたっていう、まあ、詩があるんですよ、
うんうんうん、
西条八十のね、
うん、
それをお母さんは、その黒人の息子、黒人なんですけどね、うん、旦那さんはその息子にこんな詩なんだよってことを伝えてるわけですよ、
うん、
読んで聞かせてた、それを覚えてたわけ、ヘイワードはね、うん、で麦わら帽子をずっと大事に持ってた実際は、
うん、
そこはちょっとなんでだろうと思ってたんだけど持ってたわけです、やっぱお母さん覚えてたんです実際は、
うん、
違うっていうのは、
うんうん、
それで麦わら帽子を持って日本に来たわけですよ、
うん、
でお母さんの買ってもらった麦わら帽子でねって言ったんだけど、お母さんは、まあ、ごめんねって言って、まあ、刺すわけですよね、まあ、そこを刑事が、どんどん追い詰めていって、あなたは人間ですかこれがと。
あ、でもあれなんですね、その息子はにあてもない名前だけ
で
日本に来て、 それがもう有名な人だっていうことが分かったけれども、
分かったんだから
本当にお母さんなのかって、
いや、それは分かってたんです、
分かった、
分かってた、うん、だけど刺した瞬間に、あ、僕が邪魔なんだねと、お母さんと、
うん、
ね、
うん、
お母さん僕はいいからお母さん逃げてくれと言って、
うん、
その屋上に上がっていく切な姿のところなんです、お母さん僕は邪魔なんだよねと、
うん、
でもなんで産んだのじゃっていうことを言ってお母さん逃げていくんですね、もちろん、
うん、
で古い麦わら帽子を持って、まあ、上に上がってこと息絶えるんですけど、まあ、刑事はそこを追い詰めていくわけですよね、
うん、
で最後にあなたは息子を殺してまで自分の身を守りたいというのは人間ですかっていうことになるわけですよ、
うんうん、
だけども実際は、やっぱり苦しんだわけですね、お母さんも、
お母さんも、
うん、今の旦那さんと成功もあるし、
うん、
新しい息子もいたということで、うん、まあ、最後はその薄いから切り詰めいく峠の中で、まあ、死を選ぶということになって、人間として証明をしていって、 完結するっていうのがまあタイトルなんですよね。あ、
そのお母さんもう心がねちゃんと、
まあ、人間だ、
人間だよって
っていうことを証明していく、証明の、そういう、そういう物語なんですよね。で、さっき歌ったママ Do you remember the old straw hat、まあ、それは西条八十の英訳なんですね。ママお母さんあの麦わら帽子どうしてたでしょうね、もう古いな、あれは残念だったよと、風に煽られてあの峠に落ちてしまったあの麦わら帽子、僕はもう本当に残念で悔しかったんです、でもあの風でかっていう詩があるんですよ、本当に詩があるのね、それの英訳ですね。だからママ Do you remember the old straw hat っていう、あの古い麦わら帽子どうしたでしょうねっていう風に懐かしんでるわけですよ。
うんうんうん、
で、私はそれはどうしても見たくて、切り積みから薄い峠まで行って、その峠を見てきた。で、そこの温泉に泊まるんですよね。その外人と、まあもう本当に帰国前に行ったんでしょうね。
うん、
そこに息子と外人の兵隊さんと、その主人公の女性が泊まって、ちょうどちょうどその薄いから切り積む、その西条八十の詩を読んであげたんですよね。それを息子はしっかり覚えてたということですよね。でその温泉宿も行きました。でそこで松田優作が主人公でしたかね、映画は。松田優作もちゃんと来て、ま、同じ位置に座ったんですよ、私もちゃんと
それはね、
よく似てるって言われてたんです、その当時
は、ね、似てるって 何が
松田優作に
顔、
うん、そう雰囲気とかね、まあちょっとだからまあそう
思い上がっちゃったの、それで、
うん、まあそうね、まあ金浦館っていう旅館なんですけどね、まあ歩いて行け
何一人で行ったんですか。
いや、あの友達と行きましたね、二人
わざわざ、
わざわざ行ったんです。
その友達も行きたかったの。
いや、多分行きたくなかったんじゃないかなと。
無理やり連れてったの。
そうそうそうそう、だから映画 あのワンシーン、そこでまあ西条八十のね、詩を読んでという、まあ懐かしい、まあ切ないじゃないですか。それを主題歌を歌って、なおかつその、殺される、ハーフの男の子を演じたのが城山中ですね。
あ、そうなんですか。
はい、そうです、彼が演じてます、映画ではね。
あ、それじゃあ歌も
歌ってる。でまあ大ヒットしたということですね。
あ、そうな、そう、なんかイメージがもうちょっと年いっちゃってる人かと思ってたんですけど。いやいや、
まあ、映画を見ると、その城山中が演じてるんですよね。で、まあまあ僕は憎いんだよねって言って、なでもなんで産んだのっていうふうに、産まなきゃよかったじゃないかと、でももういいよと、分かったよと、もうママ逃げてくれと、っていうふうに言うんですよね。まあお母さんの事情も分かったよっていうことなんでしょうね。
切ないですね。
そういう映画なんですよ。でそこでママで言うリメンバーっていうあの歌が流れていくっていうね、お母さん覚えてますか、あの麦わら帽子っていうのの英語版ってことね。
なんかこれをそれを演じるのもすごい大変。
そうですね。そこで刑事役が松田優作 が、まあ、追い詰めていって、あんたは人間なのかと、それでも人間なのかと、最後に人間として証明して言ってくれないかって言って飛び降りていくんですね、映画ではね。小説ではね、あの自殺はしてないはずですね、確か。
あ、そうなんですか。
小説ではちょっと違うんですね、逮捕されるだけだと思う。でも息子を忘れたことはないんです、私は本当はっていうことは言ってますけどね。で、まあ、この名曲として、まあ、あの人間の証明のテーマということで、まあ、難しい歌ですけどね。
なんかそれに、なんかメロディーいい曲ですね。
そうですね。
これジョニー山中さんというのは、
ジョー山中、ね、
あ、マジでさ、ジョー山中さんというのはこれ日本人ですか。
ハーフですね、ハーフの方だと思います、確か。でずっと松田優作とかあの人たちの仲良くて、あれも歌ってますよ、あなたが歌ってた、
なんか
横浜本気トークブルースもジョー山中さんも歌ってもらわますね、そういえば。
へ、
歌手です、基本的には歌手の方ですね。
へ、あ、そうなんですか。
ブルースとかそういうのを歌う歌手でしたね。ボクサーでもあったのかな、
ボクサー、
まあ、とにかく松田優作さんとか、あと安岡力也さんとか、ああいうね、そういう人たちと交流があって、まあ、ちょっと危ない感じの人でもあったんだけども、
見た感じ、
まあ、確か麻薬でも捕まっちゃってるんですけども、あ、まあ、とにかくもうすごい、ああいう歌を歌うと天下一品だったんですよね。で門川春樹さんは、犬神家の一族で、テーマ曲をインストにしてしまったので、それが大失敗だと、売れなかったと、レコードが、それで歌を歌わせたんですね、第2弾の人間の証明では。 まあ、いいメロディーなんですけど、犬がタンタンタンタンタンタンタンタラランっていう、まあ、メロディーなんですけどね、うんうんうん、まあ、人間の証明では歌を歌わせて、でなおかつ次の野生の証明では、ま、薬師丸ひろ子を、うん、プロデュースしてっていうことになりますね。
ああ、そういうことなんですね、はい、
まあ、人間の証明のテーマ、ね、薄い、うん、薄い、まあ、これ切り積みっていうのはあの群馬県の、うん、ちょうど軽井沢からちょっと行ったところね、薄いから切り積みっていうの、まあ、切り積み温泉ってありますね。
ああそうなんだ、はい、こう、まあ、なんか前ね、あの本当マネージャーが、うん、まあ、この曲がいいんだよっていう、はい、まあ、ほらバンドやってますのでね、
はいはい、
そのバンドの時にも言ってたんです、
う
ん、この、まあ、アルバムの前にね、
はんはん、うん、あ、そうで、なんで、
うん、やっぱりこれ、
い
や、
あの、
いい曲だし、うん、いや、ピンとこないんじゃないの。
鼻で笑ってたわけですね。
違う違う違う、なんかまだ私には難しいなっていう、まあ、こうなんとなくのストーリーはこう聞いたけども、うん、結局こういう歌を歌ったことないから、はい、なので多分まだ私にはこう難しいんだろうなって思ったんですよね、
うん、
うんうん、
まあ、小説があって、うん、映画があって、あの曲が出てくると、
うん、
もうきついですよ。その西条八十っていうのはもう本当に有名な、うん、詩を書く人です。すごく綺麗な詩を書く人なんですよ。うん、
もうでやっぱそこまでのもうなってると、作品もね、あのドラマも、はい、もう5作目もな、この間もね、はい、藤原さんもやってらっしゃったけども、だからかなりね、やっぱりそういうもう名曲になってるわけじゃないですか。
そうですね。
だからそうするとイメージも強い、イメージしちゃってるじゃないですか。
いや、でも松田優作のシリーズより、うん、よりいい
作品はない。
いや、といますかね、
まあ
見てないです、私は松田優作以外は。
なんだろう、あとさ、ほら映像の種類も違くないですか、昔のなん、
はい、フィルムですからね、
フィルムっていう、うん、うん、と今の現代はなんか、
うん、もうデジタル化されてますからね、
うん、だからそのもあって、やっぱり昔の方が重みがあるっていうか、うん、感じがしますね。
ただ単にね、年でついていけないだけなのかもしれませんけども、
うん、
まあとにかく人間の証明というのはもう大ヒットしたんで、映画も小説も、で、あの CD も売れましたね。
ああそう、はい、なんか、うん、
リメイクされてますよ
ね。結局ほら、まあ、先週ずっとやってたの八百屋お七もそうですけども、はい、やっぱりこう作品にする、何かこう表現するって言ったこの深みのある、うん、考えさせられるものっていうものですよね。
やっぱりね、その、うん、音楽が映像化されないのはやっぱダメだと思いますね、うん、売れないんじゃないかな。
音楽が映像化されないと、ない、
そう、映像化できるような音楽じゃないと、うん、
あ、
だから柳瀬ブルースなら、なんかその特定な映像じゃないけど映像化できるんでね、なんか、あ、こういう映像だろうなと、うん、
で、
例えば天城越えってどうやって映像化したらいいのかっていうふうになるんですよ、
う
ん、
あ、じゃあそういう音楽を作っていけばいいですね、
うん、まあ、まあそうですね、まあ、名残雪でもそうですけど、まあ、結局名曲と言われるのは全部映像化されるんですよね。
うーん、
だけど映像化されない最初に、うん、だからこの人間の証明は映像化はできない、うん、もう映像があった上にあるから、
うんうんうん、
だからそれだけを聞いてる人はなかなか思いできないんじゃないですか。
うん、
うん、多分安倍先生もね、そうやって聞いてなんか、うん、みたいなね映画を見てないと分かんないですよ、これは。
そうそうそう、
あとはあの西条八十さんの詩を読まないと、
うん、
いや、なんて素敵な詩なんだろうってことですよ。
う
ん、お母さん、あの麦わら帽子どうしたんでしょうね、薄いから切り積む行く峠の中でつい、まあ、手を滑らせて落としてしまった、あの麦わら悔しくて口上げて、僕は悔しくてしょうがなかったんです、
うん、
いうことを切々と詩に書いてるんですよね。
そうね、広瀬さんはそこ、まあ、まあ、現場を見てみたいと、
現場を見て、その場を見てみたい、
それで何、その詩をこう受け、あの、はい、思い出しながら、
そうです、
そういう想像するわけですか、そういうところ
で。そうで、見て、うん、見て、あ、こうなんだっていうことで、だから映画の現場とか行くのが好きなんですね、私は。
うーん、あ、なん、現実と違うなって思うことはないの。
ないですね。
あ、もう、まあ、もうハマっていくんですね。
ハマっていくというか、まあ、それで納得していきます、ね、全然。
うん、
もう楽しいですよね、本当に。だから柳瀬選手のね、柳瀬ブルーも行って、まあ、それは別に何もないんだけども、うん、あ、ここは柳瀬なんだっていうことで感動するタイプですね。うんうんうん、まあ今日はね、うん、私が主役となって 人間の証明を四日市の皆さんにね、
そう
これはいい曲でございます。ぜひあの、うん、DVD を松田優作版の人間の証明を借りていただいて、
うん、
それをぜひ見ていただいた方がいいと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、私も見させていただいていずれね、
はい、
まあ、マネージャーと話をして、うん、なんか私もそういうなんかちょっと表現してみたいなとちょっと今思いました。
あ、もうやっぱぜひやってください、
うんうん、はい、
今日はね私が主役でございます。
それが分かった。
これから私がやった方がいいと思いますよ多分もう私の方が。
でも早く次エンディングいきます。
はい、
はい、それでは次はエンディングです。まあ今日もね、
うん、
なんか昼野さんがもうなんか調子づいて、
そうそうそう、
まあ、ペラペラ
本当は何でしたっけ今日、
うん、だから本当はねあの風の盆歌歌にしようと思ってたんですよ。それがね、いやちょっと俺がちょっとこれどうしてもやりたいなんて、
そうです、
そういうことだったんですよ実は、うん、まあでもいいんですけどね、う
ん、風の声盆歌歌もあれも小説じゃないですか確か。
そうなの、だからそうなんですよ、ね、小説なんですよ、
うん、
まあ、だからやっぱ小説は映画になりますからね。
そうですね、
だから歌からじゃないよね。
そうです、
確かに。じゃあそういう歌をねちょっとなんか
天城越えのね、うん、歌とか夜叉越自体は小説にならないのね。神田川はなってるんだから。
確かに
柳瀬ブルースはなってるんだ。
確かにな
ぜかなるんですよ
確かに、
うん、
まあ、なんかそういうふうにしていくとなんか奥深いのでね、
うん、
なんか今度そういった作品をなんか作ってみたいななんて。だから
夜叉越七 の、 あの PV なんか見ると人形が出てくるんですよ。坂本冬美さんのね、
うん、
が歌ってて後ろに人形がいるんですよ、
うん、
なんか能面みたいな
ね、うんうんうん、
何なんだろうこれ。雰囲気としては分かりますよ
そうだね、
うん、だからこれは何なんだろうなと思っちゃうんですよね。もったいないなと思います。
あ、確かにやっぱ映画にはちょっとならないね、
うんうん、難しいんです
よ。あ、まあね、皆さんもなんかそんなようなね、
はい、
これはどうだろうあれどうだろうっていうなんか逆にこう今回のね、
うん、
この話その音楽、うん、私も初めて今ピンときましたけど、
うん、
音楽を映像にできる、
そうです、
映画にできるものでそういったなんか作品をこう作ってみると か、
うん、なんかそうしないと嘘なんですよやっぱり。
確かにそうなのかもしれないですね、
うん
うん、なんか皆様のご意見もちょっと聞いてみたく思います、
はいはい、
うん、まあこちらの方までね、うん、いろいろまたご意見リクエストなどお寄せください、はい、はい、ファックス番号03-6659-9064 03-6659-9064、 メールアドレス abenaomiofficeatmarkgmail.com abenaomiofficeatmarkgmail.com です。まあ今日の番組は昼野正蔵が中心となって、
来週からね私がお送りしたいと思いますので
いや
ぜひお楽しみいただきたいと思います
はい、今日は阿部直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。今日のお別れには阿部直美の割れなき声をお聞きください。